創業当時立松天の原に関ずばります。メラーズカムロギカムロギの御子と申して、スメミオヤカムイザナギの御子と、つくしの日向の立花のおどの母に払い急ぎ払いたもうとき荒れませる。払い戸の大神たちの御前に申さく。
この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は2月22日日曜日に葛飾区郷土と天文の博物館で行われました文化講座飯塚の富士講について佐藤文江がお伝えします。日本で一番高い山富士山、遠くにちらっと見えるだけでもありがたい気持ちになりますよね。実は葛飾区内に富士山信仰のグループ飯塚の富士講が存在し、そして今も活動が続いていることをご存知ですか？全国的にも数が減っている中でとても貴重な存在なんです。文化講座には50名近くの方が参加し、専門家の方による富士山信仰の歴史や富士講、富士塚についての詳しい解説や、白装束をまとった飯塚の富士講の皆さんによる唱え事の実演に見入っていました。
さねさね六根症状富士山小御岳摂政大神大天宮小天宮愛心用一如来一如来。さねさね六根症状富士山小御岳摂政大神大天宮小天宮愛心用一如来一如来。さげさげ六根症状富士山小御岳摂政大神大天宮小天宮愛心用一如来。
文化講座飯塚の富士講の講師を務められた民族専門員の堀さんにお話を伺いました。
今日今回のためにいろいろ勉強させていただいて、特に富士塚をねたくさん回って見る機会がありましたんで、まあ、すごく勉強になりましたね。
富士塚ってあんなにたくさん身近にあるんだって驚きました。
特にね足立区江戸川区は多いんですよね、うん、荒川区なんか2つしかないですし、葛飾も4つしかないでしょ。
でも身近なあの葛西神社とか、あと立石の熊野神社にもあったんだって知らなくて、
そうですよね、なかなか知られてないですよね。こういう富士講みたいな行事があれば、まあ、近所の皆さんもお気づきになるんですけれども、なかなかそういうことがないんで、こういう機会にそういうことも改めて再認識といいますか、知っていただく機会になればいいかなとは思いまして。
富士山って日本一高い山で景観がいい山っていうだけじゃなく、それ以上の価値があるんだなということも改めて思いました。
まあ、山自体が昔は亡くなると山へ行くっていう、で祖先の霊魂が山に宿るという信仰が日本には古くからあって、山の神なんていうのを祀るっていう習慣も、まあ、この東京周辺にはあまりないけれども各地にあるんで、いわゆる霊場、例えばよく知られてるのは恐れ山みたいな、ああいうような霊場と言われる山もたくさんあるですから、日本人にとっては山っていうのは心の拠り所といいますか、信仰の対象として古くからあるものなんですね。まあ、こういう富士講っていう具体的な形になるっていうのは江戸時代以降になってくるんですけれども、山自体に対する漠然とした信仰心っていうのは万葉集なんかにもそういう歌もあるくらいですから、おそらく人間がここへ住むようになってからもうすぐにあったんじゃないかと思います。いろいろな文化財があるわけですけど、こういう無形文化財っていう昔からの人のつながりを重要にして、それでつながってた文化財っていうのは急激になくなっていて、特にコロナなんかがあったりして、こういう行事もどんどんなくなっていっているっていうような中で、飯塚の富士講っていうのはですね、むしろね盛んになってるんですよ。若い人も増えてるし、昔の私が最初にお世話になった頃はもう江戸時代から地域に住んでる人だけがやってたんです。 でだんだん高齢化して少なくなっていったんですが、今は皆さん全然あれなんですよ、よそから入ってきた引っ越してきた方とかを、江戸時代から住んでる方おそらく一人もいないんじゃないですかね、というような新しいコミュニティっていうのが昔からの公という組織にかぶさってるっていうのがすごく興味がありまして、すごく斬新といいますかね、これからのいろんな文化を伝えていく一つのヒントになるんじゃないかなと思って、ちょっと勉強したいなと思ってました。
葛飾区内で文化財の保存活用普及に努める文化財保護推進委員の高田さんにお話を伺いました。
文化財保護推進委員会会員です。高田と申します。
普段どういう活動されてるんですか？
こちらではですね、文化財講座のどういうものを作るか、どういうふうに人を集めるか、どんな内容にするかという企画、それから文化財巡りといって葛飾区の中のその文化財を巡って歩くという形、それから文化財という発行する文書があるんですけども、年に3回ぐらい発行するんですけど、その原稿をみんなが作るんですね。でみんなは葛飾区を19ブロックに分けたリーダー、リーダーというか文化財保護推進委員はその19ブロックの一部を全部代表してまして、でその地区地区に詳しいんですよ。その地区の歴史と文化とか人の交流とかに詳しいので、そこから選ばれてるわけです。
富士講の講座どうでした？
これほど富士講が葛飾区の中、あるいは東京都内に50いくつ、そんなに富士講のあるっていうのを知りませんでした。私は結構この中でも随分知ってた富士講 の、山を見ましたけども、千住の須佐の神社の中にあるとかいろんなとこ見ましたけども、これほどたくさんあるっていうのは知らなかったですね。
推進委員の高田会長でさえも
知らないですよね。そういうの勉強になるわけですね。50何箇所、多分東京都内いろんなところにある富士講の小さな山ですよね、それを行く先々にありますよ。
こんなにあるんだって驚きました。
そうですね、昔はね、富士講とか甲信講とかいろいろな講がいっぱいあってですね、それでそのコミュニケーションを村とか町単位で高めていたんですよね。その名残ですよ。あれも無病息災を願う人たちが富士山に例えたところを見舞ったりなんかするわけですけども、要するに江戸時代その医者もなければ医学がそんなに発達してない時代に、ある日いきなり人がパッと死んでしまうわけですよね、原因不明で。今だったら盲腸だとかがんだとかっていろいろ分かる、いきなり元気な人が死んでしまうということからですね、やはりそれは天にいる神様の考えで運命を決められていくという思想からですね、この富士講もあるし甲信講もありますよね。だからそういうのをの一端ですよね。でもうだんだん少なくなってきて、もう後継者がもういなくなってきてるという寂しいところで、今会の方もぜひ会員も増やしたいんで富士講の講座もやりたいという、そういう希望があったようですね。
飯塚の富士講、その代表の講元である斉藤光一さんにお話を伺いました。
霊言新たかな白装束を身にまとって
あれが本来の形なんで、僕の隣にいた人ね、全部下も白でね、白で本来やるべきものなんですよね、で今日はちょっと簡略だったんで上だけになっちゃったけどね、一人の人は全部着てきたけどね、いろいろね
普段どんな活動されてるんですか？
2月に1回、奇数月に掛け軸向かってノリとみんなさんで40分ぐらい上げて、それから名古屋でお弁当でみんなでお弁当食べながらお酒飲みながらね、いろいろコミュニケーション、その富士講以外の部分もね、地域のこととかいろいろ喋ってね、そういうコミュニケーションを取ってる中ですね。宗教って宗教じゃないと思うんですけどね、見る人によってはこれは宗教だっていう人もいるしね、一応僕らは宗教心はあんまりないんでね、
厳かな雰囲気もあるけど、でもそれより和気あいあいとしてて、
そうですね、若い人が入ってきたんでね、若い人3人入ったんですよ。でもう危ないかな、減っちゃってダメかなと思った若い人、消防団の人が3人入ってきて、だからね、なんとか思って、でも今もまた2人か3人辞めちゃったんで、またもうちょっと増やしたいなと思ってるんですけどね。
かつては本当に全国各地にあった、
江戸時代はすごい800いくつとかあったってことね、富士子がね。今じゃもうほとんど、さっき江戸川の人も聞きましたよね、あそこもほとんど年に2回とかやってるぐらいでね、他もほとんどないみたいですね。
そん な中で飯塚の富士子は残ってる、どうしてなんですか。
いや分かんない、それはもう先代の人が一生懸命頑張って、一時も僕の前の代の人 もほとんど少なくなってもうダメかなった、その人が一生懸命頑張って僕もお前の親父やってたんだから入れよってやって入って、それで今になったんですよね。その人亡くなっちゃったんですけどね、その一生懸命やった人よね、
活動されてる中でこう大変なことってありますか。
富士山がね、富士山たまに登るの、去年も登ったら一番大変だったいやもう疲れた、もうでも8回ぐらいは登ってるけどね。
白装束着て、
いや白装束は着てないね、さすがに頂上行って拝みやるときにちょっと白装束でね。
富士講の活動をされて心境の変化とか何かありますか。
いや昔からやってるから何でもないけど、急に講元をやることになっちゃって勉強し直さなくちゃなと思って、今まではついていくだけだったんでね、まだほとんど知識もなかったんですけど、これから富士講の内容についても、文言だけじゃなくて内容についてもね、少しずつ勉強していこうかなという感じでやってますね。
そもそもなんか記録がしっかり残ってるものではなくて口頭で伝えられるもので、で、あの祝詞の内容もさっきおっしゃってましたけどバラバラだったのを集めて統一させたっていう。
そうですね、前は手書きで皆さん持ってて、それぞれ見るとところどころ違ってんですよね。だから統一しようということでパソコンで打ってね、それで印刷してやっと統一できました。
なんかこれから伝えていく大変さっていうのもありますよね。
あとは人集めですね、人がいないことには成り立たないんでね、だから若い人をこれから募集してね、なんとか存続させていきたいなとは思ってますね。
富士塚をお参りする七富士参りっていうのを行われてるんですよね。
やってます、毎年7月ですね、7月の第1週
今年も行われるってこと
で、もう毎年やってますんでね。ただもうバス代とかみんな諸経費が上がっちゃって、去年大赤字でね去年まで5000円だったんですけど、今回は少し上げて7000円ぐらいでどうかなっていう感じでやったの、まあ、商売じゃないんで儲ける必要はないんですけどね、あんまり赤字だと大変なんでね、そういう考えに持ってます。
京都と天文の博物館で行われました文化講座飯塚の富士講、参加者の方にお話を伺いました。登山愛好家の方や富士山のお膝元である静岡出身の方もいらっしゃいましたよ。
今日の講座どうして参加されたんですか。
結構私山登りが好きで、結構いろんな山を登ってるんです、まあ、富士山も行きましたし、あとあの噴火した御嶽とかも行きましたし、あとは東京だと御嶽山とか、相模原の大山とか、
すごいいろんなところ
結構合山とかも行ってるんですけど、そういうとこ行くとやっぱりその高の人たちが登ってる場面に遭遇したんですね。あの御嶽なんかはもう雨の中でも六根精舎を唱えながら登ってるのに遭遇したりとか、あとはやっぱりそのそういう高の山のふもとには推しの方たちが連れて泊まるそういう宿なんかにも泊まったりとかした経験があるので、それでちょっとこういう講座があるっていうので興味を持って参加させていただきました。
身をもってその富士講の生の現場を見ていらっしゃったってことで、
あの日本の昔ながらの信仰と民族的なものとかそういうものがいろいろ感じられて興味があってちょっと参加させてもらいました。
どうでした今日お話聞いて。
そうですね、初めてその葛飾に富士講が残っているっていうのを聞いて、葛飾にもそういう講がまだ残ってるのかと思って、まあ、それが現代にもその息づいていて引き継がれているっていうので驚きましたけれども、でもやっぱりそれはとっても重要なことで大切なことなんだなと思って、はい、私はもう葛飾区で生まれて葛飾から出たことないんですけれども、そういうのが引き継がれて残っているっていうのはちょっと誇りに思いました。
今日の講座はどうでした。
私は沼津だもんで出身が、で向こうにもう70年から住んでいたもんで、だからここの地域よりももっと富士山の浅間神社とのなんていうのかな、あの影響っていうかな、付き合いが古い強いんですよ。だからそういうこともあってね、東京の場合はどうなのかなと思ってそれで来たんですがね、やっぱり東京はよそから来る人が多いから、地元の人がこういうことを守ってくれてるっていうのはいいなと思うんですがね、知らない人が多いんだろうなと思って。
富士山から離れたところにある場所でこうやって富士山信仰があるっていうのを地元の人からしたらどう感じるのかなってすごい思ってたんですけど、
富士山 それからこの花咲くや姫、そういったものは影響力がまだ大きいところですからね。だからそういったのをもっと皆さんに知ってもらえたらばね、いいなと思うんです。
奥さんはどうでした？
私も前に住んでたところで富士行って神社の神主さんが言われてて、なんかそういう富士行っていうのが富士山のあれになんか関係してるのかなと思って聞きたいなと思ってきました。やっぱりそういうので皆さんが富士山をこう信仰してくださってるっていうか、静岡から来たもんですから、すごく懐かなんていうのかな、皆さん頑張ってやってほしいなと思いました。
いつも大きく存在するじゃないですか、富士山って。
もうなんていうのかね、もう毎日朝起きれば見てたから、
起きてる間は、で仕事する場所からも富士山見えるし、そうするとただ信仰っていうだけじゃなくて、富士山に我々海に暮らしてたものはご承知のような観天望気って言って、富士山にかかる雲あるいは風の動き、それからどっちの方から風が吹いてくるかとか、そういう観天望気っていうのを昔はうんと言われたんですよ。今は機器が入ってるから、だからそういう信仰の面と富士山が我々の仕事に直接関係がある、そういうことでもって富士山ももうしょっちゅう見てたんですけどね。
離れた場所で東京でなんかまた違う富士山への見方をしてるじゃないですか、この辺りの人は。
こちらの方は今の方も信仰だけじゃなくて、我々にしてみればそういった意味で信仰プラス生活に密着したところ山、そういうことをもう昔から言われましたからね。
富士山の近くに住んでいた方に出会えるとは思ってなかったから。
そうですか。
そう。やっぱり違いますよね。
なんかこっちに来てちょっとでも富士山が見えると、あ、こっから見えたとか
思いますね。
やっぱり富士山ってすごい力ありますよね。
以上、葛飾区京都と天文の博物館で行われました文化講座、飯塚の富士講について佐藤文江がお伝えしました。身近にこれほど多くの富士塚がたくさん残されていること、そして葛飾の今の暮らしに馴染む形で今もなお飯塚の富士講が守り継がれていることをとても誇りに思いました。そして今年も7月5日日曜日に近くの富士塚をめぐる富士7000元参りが行われます。参加ご希望の方は03-3609-0363までお問い合わせください。今回お伝えした様子は葛飾 FM ホームページのリポーターブログにたくさんの写真を掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回は第30回四木地区センター祭りについてお伝えします。お楽しみに。